19歳の頃の僕は正直このまま生きてても意味ないなって思っていたし、人生積んだと思っていた。どうも皆さんこんにちは、メンタルコーチカズマです。ということで本日のテーマは、学歴も資格もなく才能も凡人人間な僕が21歳で開業して人生が180度変わった話を話していきたいと思います。でぜひ聞いていただきたいのは、今挑戦しようって思っているんだけどなかなか踏み出せない方だったり、一度挑戦をしたんだけど燃え尽きてしまった、こう挫折した経験がある方はぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。で僕は、まあ、18歳の時に大学受験をしました。で大学受験をして勉強になかなか身が乗らなかったんですね。なんで自分は勉強するんだろうとか、ずっとこう将来のことを考えずに、高校も推薦で行くことができたし、自分の将来について急に考えさせられたんですね。で大学もなんとなくみんなと同じ大学を書いてちゃんと不合格になって、でそれがなんか恥ずかしくて、自分が落ちたことが恥ずかしくて誰も行かない大学に進学しました。でその時ですね、その大学で税理士コースっていうコースがあって、で僕は逃げ込むように税理士コースに入りました。その理由はやっぱり社会的に認められているし安定したかったんですね。こう何も考えなくても税理士ってい う, こう看板があれば自分はこう胸張って生きられるんじゃないかみたいな形でやっていたわけですね。でまずこう簿記3級を取らないといけないから、まず勉強するわけですね。で簿記3級を取り、で簿記2級を取得しようっていうのでめちゃめちゃ勉強しました。大学受験よりも勉強をしました。というかまあさせられたが近いですね。夏休みも毎日大学に行って、大学が終わったらその後は自習室で勉強してみたいな。でそれで簿記2級をね、試験を迎えて、で晴れてそこから税理士コースっていうところに入ることになったんですけど、僕の心がもうボロボロだったんですね。もう当時はこう睡眠も全然取れなかったし、こうもうなんだろうな、精神的にもおかしくなっちゃってたんですね。要は自分がやりたいことじゃなかったのに無理して1年間頑張った。でそれなんで頑張れたかっていうと、コンプレックスですね。やっぱり大学進学できない。で今大学生の方とか元こう今社会人の方もいらっしゃると思うんですけど、大学受験落ちるって相当なんか世間のネットではめちゃめちゃ悪評なんですよね。もうエフラン大学行ったら人生罪みたいな、で違う大学行った方がいいみたいな形で、すごい自分の中でレッテルがそこでこうコンプレックスというレッテルが貼られた感じですね。で同級生のインスタとかツイッターとか見てめちゃめちゃ楽しそうにこう大学生活を謳歌している中で、自分はなんでこんなに追い込まれてなんか辛い思いしてるんだろうっていうのがなんかバカバカしくなっちゃった。でまあ辛いことから逃げたかったんですよね当時は。でそっからなんか大学にだんだん行かなくなるんですよね。でもちろん友達も少ないからずいたし、こう LINE とかも来てたんですけど、なんか大学に実家通いだったんで朝いつも通り電車乗って、で最寄りの電車駅に着いたら降りて、で公園とかでぼーっとして一日終わって SNS 見たり YouTube 見たりして一日過ごすみたいな、で授業は出ないみたいな、そんな感じの生活をダラダラしてたんですね。それでまあ大学から息子さんなんか大学行ってないですよみたいな、やばいですよみたいな通知が来たんですね。それで親がもうブチ切れて、そこで親と絶縁したんです。もう絶縁状態ですね。なんで大学に行かないのみたいな、行かないんだったら学費もうせっかく払ってるのにもったいないからやめなさいみたいな。で僕愛知県に住んでたんで、もうなんか工場でさっさと働きなさいみたいな言われて、でも当時の僕はまだなんかこうなんだろうな、になんかこうそれで終わりたくないみたいなエゴみたいなのがすごくあって、で逃げるようにして家を出て友達の家を転々としたりとかしてたんですね。でこのままじゃダメだなと思いつつ、で毎朝起きるたびに絶望するんですね。あ、自分はもう 終わったなみたいな、大学行かずにこれでもう学歴も悪いし、工場とかだったらもう安月給で働かされるみたいな、めちゃめちゃ失礼な人間なんですけど、そういう風に思ってたし、まあ人生も積んだなみたいな、もうどうしようもねえな俺みたいな風に思ってたんですね。で SNS でそんな感じで見てた時に、こうノマド生活みたいな、こうバックパッカー1個でこう海外を旅してるみたいな人の SNS 見てたんですね。で、あ、俺も海外行ったらなんか人生変わんのかなとか思ってて、でたまたま見ている人がなんか日本に帰ってきましたみたいな感じで、あ、なんか自分も休学してこういうのやったらなんか面白くなるのかな人生とかふと思ってて、まあだらだらずっと見てたんですね。でこう SNS 見てる中でなんか自分も行動しないとやばいなみたいな、なんかホリエモンとかその時メンタリスト DAIGO とかのなんか会員になったりとかしてちょっと自己啓発かじりみたいな、当時だとやっぱ鴨頭さんとかもめちゃめちゃなんか熱い人生歩んでるみたいな感じで、俺もなんかああいう感じで熱い人生生きたいみたいな、でなんかその当時はブロガーがちょっと流行ってたんで、なんかブログでパソコン1台で稼いで人生生きたら俺いけんじゃねえかみたいな、でなんかちょっとブロガーっぽいことをやったりとか、ブロガーがやってるオンラインサロン入ったりしてちょっと勉強して、結局なんか続かずにやめてみたいな、もうなんか全部が中途半端で、全部がなんか小手先で自分の人生一発逆転したいみたいな感じだったんですね。でさっきのそのノバノの人が日本で帰ってきて、なんか LINE でなんか配信とかをしてたんですね。でそれをなんか定期的に見てて、なんか一回この人と話したいなみたいな、自分もう大学も行ってないし積んでるけどなんか挽回できんのかみたいな感じで、でその人と電話したんです。なんか電話しましょうみたいな風に連絡してくれて、で電話したんですね。めっちゃ緊張してて、僕にとってはなんかもう SNS の人なんで、でなんか初めましてみたいな、で今こういう現状でみたいな、もう全部話して、そしたらなんかこう人生曲線書いた方がいいですよみたいな、要は自分の人生これまでどういうことが楽しくてどういうことが辛かったのかみたいなグラフを書いて、一回大阪で会いましょうみたいな、大阪にいるんでみたいな、マジかみたいな、なんかよくわかんないけどやってみようみたいな感じで雑にやって、で大阪に行こうみたいな。なんでその時結構僕引きこもり状態だったんです。友達の家にも入り浸りまくってて、いろんな人転々にしてたんですけど、そんな中でなんか大阪に行こうと思って大阪に行って、多分バスで多分2000円とかの昼間の安いバス乗って会いに行ったんですよね。そしたらあの連絡した人にが目の前にいて、うわこの人やみたいな、でなんかいろいろこう話聞いてもらって、でなんか友達がいるからなんか呼ぶわみたいな感じで呼んで3人で話すことになって、その人がめちゃめちゃ熱くて、なんかお前の人生今どんな感じなんみたいな、お前とは言ってないで、なんかどんな感じなんみたいな言われて、いやもうめっちゃどん底でみたいな、今何もしてなくてもうニートみたいな感じでやばいっすみたいな、でなんかどういう人生歩みたいんこれからって言われて、どういう人生歩みたいんってなんか本当に嘘なしで、その時に今まで考えてこなかったんですよね。要はこのままなんかどうしたらいいんだろうはずっと考えてたんですよ。これからどうしたらいいんだろう俺はって考えてたんですけど、どうしたいの俺はって聞かれた時に、どうしたいんだろう俺はって分かんなくて、でなんか適当なことをいろいろ、なんかおもろいことやりたいっすみたいな、じゃあおもろいことって何なんみたいな、なんかおもろい人となんかやりたいっすみたいな、おもろい人ってなんかお笑い芸人みたいな感じなみたいな、いや違いますみたいなこう関西弁でいろいろ聞かれて、なんか人生でなんか圧迫面接されてんじゃないかみたいな感じで詰められたように僕は感じたんですね。だけどなんか聞いて、でその人もなんか意地悪すっちてるわけじゃなくて、自分はこうだったよみたいな話をエピソードしてくれて、その人はなんか3つぐらい上だったんですね。3つぐらい上なのになんかいろんなビジネスやってて、でまあビジネスやってるのもすごかったしかっこよかったんですけど、それ以上になんかめっちゃ人生楽しそうだったんですよね。ニコニコしてなんか自分のやってること語ってて、でなんで俺はこんな人生歩んできたんだろうみたいな絶望して、その時になんか生きている厚みの薄さというか、なんか自分の言葉が薄っぺらいし、なんか何にしてきたんだろう俺はみたいな、なんかここまで努力してきたことあるかなみたいな、 で、絶望してた時に、その結局どうしたいのかっていうところで、そうやって自分でもことをもっと知らないといけないよみたいな、もっと本音で生きた方がいいよみたいな言われて、で、もう落ちてるんやから、もうこっから上がるだけやんって言われたのが、僕の中ですごい印象的だったんですね。あ、そっか、俺もう底辺やから上がるだけやみたいな。なんかその時にコーチングの素晴らしさというか、その自分はずっとこのまま俺の人生どうなっちゃうんだろうってめっちゃネガティブな方に、もう最悪なシナリオばっか考えてたんですよね。でも人生は逆に俺の人生どうしたいんだろうっていう自分のこのウォントですよね。コーチングの人が言う。何をしたいのかっていうのを優先して生きていいんだっていうのに、こう初めてそこで気づいたんですね。で、僕はやっぱりこうずっと親の目をとか先生とか同級生の目を気にしてきて、なんかみんなと同じでっていう感じで生きてきたんですね。で、あんまり目立ちたくないし、でも目立ちたいみたいな、なんか、で、なんか勉強もなんか中途半端で下から数えた方が早いけど、なんとなく生きてきたみたいな、ずっとなんかなんとなく、なんかはみ出ないように生きてきたけど、俺どういう人生したいんだろうってそっからめっちゃ考えるようになって、で、その時にそのツイッターの人が、バンジー飛ぶといいよみたいなのをツイートしてたんですよね。で、バンジージャンプみたいな。バンジージャンプするとマジ人生変わるよみたいに言われてというかツイートしてて その会った後に。で、じゃあ、バンジージャンプやってみようみたいな。なんでか思ったんですよね。で、僕、高所恐怖症で、高いところから、ジェットコースターとかめっちゃ嫌いなんですね。苦手なんですね。だから、バンジーか、みたいな。でもなんか、そんぐらいしんどい思いしないともう人生変わんないかも、みたいな思って、そっからバンジー飛ぶことになり、で、友達とちょっとバンジー行かないか、みたいな。愛知県にあるバンジーの、確か15メートルぐらいですね。まあまあ高いんですよ。なんか、ちょうど人死ねるぐらいの高さで、で、それ怖かったのが、僕他のバンジー飛んだことあるんですけど、だいたい橋の上から飛ぶんですよ。だけど、僕がその15メートルのとこは自分から階段で、なんか工場の現場とかにある、なんか鉄の階段みたいなので、カッカッカッカッっていう感じの。それを登んなきゃいけなくて、登るのがまず怖くて。で、僕はもう、友達と2人で行ったんですけど、絶対先行かせてくれって。2人目だったらもう絶対飛べないからって言って、1人目で行ったんですね。で、じゃあ行きますね、飛びますね、みたいな。で、なんか、いろいろ言われるんですけども、頭がもう飛んじゃって、めちゃめちゃ怖すぎて。でももう飛ぶしかないんですよ。降りるのも怖いし、みたいな。で、3、2、1、バンジーって言われて、うわーって飛ぶんですよ。で、めちゃめちゃ怖くて。で、実はバンジーって1回目の、ところは怖くないんですよ。なんかもう一瞬で終わるんですよ。ただ、あれ、跳ね返りがあるんですよね。ボヨンボヨンボヨンって2、3回あるんですよ。そっちの方が一瞬自我が出るんで、めちゃめちゃ怖いんですよ。うわーって言いながら、撮ってもらって、その時思ったのが、なんかいろんなことが吹っ切れたんですよね。何俺考えてたんだみたいな。こんな怖いことを今俺やったんだから、何でもいけるやろみたいな。なんか変な、自信ができて、そこでもうやるしかないやん、みたいな感じで、そっから、なんか僕は、SNS でなんか発信をしたりとか、なんか本とか、まあ自己啓発系の本ですけど、本を読んだりとか、その自分自身のノートで、夢を叶えるぞチャレンジっていう、30日間で夢を叶えるぞって本で、ほんまに人生変わるんか、みたいな、これはまた今度話したいんですけど、みたいな動画を作るようになったんですね。とか、ノートを輩出するようになった。で、なんかここですごい大事だなと思ったのは、今もし人生でこう悩んでてくすぶってて、なんか一発人生変えたいなって必殺技求めてるんだったら、バンジージャンプ飛んだことない人は飛んでみるといいと思います。あれは飛んだ人にしかわからない恐怖心ってあるんですよ。で、バンジーってもう答えシンプルなんですよ。どんだけ怖くても逃げたくても飛ぶしかないんですよ。てかもう足を前に出すっていう動作をするだけで終わるんですよ。そういう なんかもう一発逆転みたいなところでブーストかけれるんで、バンジーはめちゃめちゃおすすめです。今くすぶっている人で、くすぶっている人はやっぱり僕も思うんですけど、ネガティブな方に思考がいっちゃうんですよね。どうしてもなんかこのままどうしたらいいんだろうとか、この自分の学歴でどうなっちゃうんだろうみたいな、こうなんか他人軸なんですよね、物事を見る視点が。でそれに僕は自分で気づけなかったんですね。でそのツイッターの人に僕は気づかせてもらった。いかに自分は他人思考で誰かに見られることばかり気にしてたなって思ったんですね。だからもしこの音声聞いてもっと自分を挑戦したいとか頑張りたいって思うのであれば、何でもいいので一歩踏み出してみてください。でそれはバンジーでもいいし、自己啓発本を読んで実践するでも何でもいいです。とにかくなんか今 SNS でなんか楽して稼げるとか、なんかこう効率よく生きようみたいなのあるんですけど、僕はなんか効率よく生きられる現代だからこそ遠回りする大事さがあると思う。そういうなんか泥臭さとか、自分はどうしたいんだろうっていうところをじっくりもっと向き合っていいと思います。なので今日自分はどんな風に感じてるのかとか、自分の人生改めてどうしていきたいのか、どんな人生だったら自分の理想って何なんだろうっていうのを分からなくてもいいから向き合ってみてほしいんです。僕は一回も向き合ってこなかった。その19まで本当に他人に流されてずっと生きてきた人生だった。で親からこうしなさい、ああしなさいって言われたり、同級生がこうした方がいいよって言われたらそうしてたし、それで他人軸で生きてきた僕だからこそ、自分軸で生きることの自由さとかこう苦しさもあるんですよね。自分で生きるとやっぱり失敗がたくさんあるし、こううまくいかないことばっかなんですよね。だけど他人軸で生きて誰かに正解を見つけてもらったり、こうしなさいって言われなきゃ生きる人生よりかは、よっぽど自分らしく生きられてるなって今思うんですね。で当時安定して生きたいと思ってた人生と真逆で、今はコーチングという仕事をこう仕事としてご飯食べさせていただいてるんですね。なのでどうか人生諦めずに、どうなるか本当にわからないから、僕は19の時独立してるなんて自分思ってなかったです。独立したいなとか、なんかノマド生活してえなとか思ってたけど、それはなんか空の上の存在で自分にはできないと思ってました。だけどいろんなことを積み上げて経験してきたから、今事業として7年でたくさんの人とコーチングセッションさせていただいたんですね。なんでどうか一歩踏み出してみてほしいです。大きいことじゃなくてもいいし、バンジー飛ぶでもいいし、何でもいいので一歩踏み出してみてください。朝挨拶してないなって感じるんだったら、みんなに挨拶してみたりとか、そんな小さな一歩でいいので、ぜひ勇気を持って踏み出してみてください。ということで本日の音声はこれで以上になります。僕自身がバンジーを飛んで人生が変わったというエピソードでした。いかがだったでしょうか。ぜひね、なんか感想をコメントで1行でもいいのでしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい。なのでぜひみんな一緒にね、この同じ時代に生まれた仲間だからこそ一歩踏み出してやっていきましょう。で僕のコーチングセッションだったり、僕自身のことをもっと学びたい、自分のことをもっと知りたいっていう方は、概要欄コメント欄にある LINE の方を追加していただくと、自己理解の動画だったりとかそういうのをプレゼントしているので、ぜひ追加して学んでみてください。ということで以上カズマでした。最後まで聞いていただいてありがとうございます。あなたの人生が最高になることを心から願っております。以上カズマでした。ではまた。